2. 委員会審査レポート。4ページから6ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会。総務常任委員会。林野火災防止のため、林野火災注意報や林野火災警報を導入。議案7件をいずれも可決しました。所管事務について4件の報告を受けました。議案、火災予防条例の一部改正。岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、国の検討会が注意報制度を創設した上で、既存の制度を活かした警報等を発令し、林野火災予防の実効性を高めること等が必要との報告を行ったことを踏まえ、本市においても、林野火災注意報や林野火災警報に関連する規定等を追加します。林野火災注意報は、気象状況が林野火災の予防上注意が必要な時に発令し、指定区域内での火の使用制限の努力義務が発生します。また、林野火災注意報発令中に強風注意報が発令された場合は、林野火災警報が発令可能となり、指定区域内での火の使用制限が義務となります。主な質疑。問い。林野火災注意報と林野火災警報の発令の見込みは？答え。令和7年の気象状況に照らし合わせると、1月から3月にかけて、林野火災注意報は34日。そのうち14日が林野火災警報の条件に合致した。令和7年度一般会計補正予算。保育所等での性被害防止対策設備等の導入費用を補助するための経費として60万円を増額するなど、補正後の総額は713億7742万3000円となります。また、令和8年度から9年度にかけて開催を予定している歌唱芸術祭における実行委員会負担金や、令和8年度に開催予定の世界少年野球大会成田大会における実行委員会負担金等について、債務負担行為、中4を追加します。中4、債務負担行為。予算は単一年度で完結することが原則であるが、将来にわたる支払い義務に対応するため、あらかじめ後年度の債務を約束する行為。中終わり。主な質疑。問い。芸術祭と世界少年野球大会成田大会では、どのような効果を期待しているのか。答え。芸術祭は市民参加型とし、文化芸術活動を牽引する人材の確保や育成、観光客等の滞在時間延長による地域経済の活性化を期待している。また、世界少年野球大会成田大会では、12の国と地域から参加する子どもたちが9日間一緒に過ごすことにより、スポーツを通じた国際交流が図られることを期待している。
教育民生常任委員会。令和8年4月より、休日の部活動は地域クラブへ。議案9件をいずれも可決しました。所管事務について8件の報告を受けました。議案、児童福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定。児童福祉法等の改正に伴い、職員の 配置基準等における保育士資格について、これまで国家戦略特別区域内に限り認められていた地域限定保育士を追加するほか、家庭的保育事業所等における子どもの健康診断について実施基準を変更します。主な質疑。問い。地域限定保育士の一般制度下では保育士の質は担保されるのか。答え。国は保育の質の低下につながらないよう、地域限定保育士試験が必要な知識及び技能を判定するものであることを確認し、認定するとしている。また、試験の合格基準や試験問題の水準を確保するため、具体的な基準を示すとしており、こうした取り組みを通じ、保育士制度全体の質を担保していくとのことである。所管事務調査、部活動地域展開における受益者負担額と実施クラブ数、令和8年4月以降の休日部活動をすべて停止し、運動系の部活動や吹奏楽部をステップ型地域クラブに移行するとともに、エキサイト型地域クラブについても受益者負担による運営を予定しています。これに伴い、部活動の地域展開に関する協議会での議論を重ねるとともに、地域クラブで活動している生徒や保護者、教職員等の意見も考慮しながら、持続可能な運営に必要な受益者負担額や立ち上げるクラブ数等について検討を重ねた結果、受益者負担額は年会費に加えて月会費を3000円から4000円の間とします。また立ち上げるクラブは活動場所への移動の課題や部活動と環境が変わることによる生徒や保護者の負担に配慮し、可能な限り現在の部活動を基本とし、学校単独でクラブを立ち上げます。今後、各中学校の新入生保護者説明会や部活動説明会等で説明を行い、生徒や保護者等の理解を深められるよう努めるとのことでした。
経済環境常任委員会。利用者のニーズに合った成田国際文化会館に向けて、議案5件をいずれも可決しました。所管事務について4件の報告を受けました。所管事務調査。成田国際文化会館再整備基本構想、素案。成田国際文化会館は開館から50年が経過しており、施設の老朽化や構造上バリアフリー対応が困難であるなど、利用者のニーズに応えられていないため、再整備に向けて基本構想の策定を進めています。市民ニーズ等の把握にあたり、市民文化団体へのアンケート調査や市民ワークショップの開催、プロモーター、中語へのヒアリングを実施し、中語、プロモーター、コンサートやスポーツイベント、フェスティバルなどの企画、運営、集客を手掛ける専門家。中終わり。その結果や建設当初の経緯を踏まえ、新たな成田国際文化会館の基本理念を、多様な人と文化芸術が行き交い、伝統と創造を未来へつなぐ感動のターミナル、と定めました。施設規模は、メインホールは大規模公演が可能となる1500席以上、サブホールは小規模公演向けの500席程度とし、詳細は建設費等を踏まえ基本計画において検討します。鑑賞発表エリアとなるメインホールには、音響反射板の導入や親子室、車椅子席、多目的トイレを設置し、 多様な利用者が干渉しやすい環境を構築するとともに、創造支援エリアとしてサブホールや多目的室を設置し、文化団体の練習や展示、会議等の活動を支援します。また、共用交流エリアとして、市民が気軽に立ち寄れる屋外広場を設け、小規模イベント等が可能な空間を確保します。なお、建設地は必要面積を確実に確保でき、土地取得費用等を抑制できる現在の所在地を候補地として検討を進めます。今後は、パブリックコメントを経て、令和7年度中に基本構想を策定する予定とのことでした。芸術祭の開催。日本の伝統文化と現代アートを融合した新たな芸術を市民と国内外の芸術家との共同により創出することで、地域の文化芸術の振興や文化芸術を活用した地域経済の活性化を目指し、千葉県、印西市、栄町と連携して芸術祭を開催します。開催期間は令和9年3月から5月を予定しており、芸術祭全体の調整を行う総合ディレクターは、瀬戸内国際芸術祭等で総合ディレクターを務めた北川フラム氏の起用を予定しているとのことでした。建設水道常任委員会。資材や労務単価等の見直しに伴い、契約内容を変更。議案7件をいずれも可決しました。所管事務について4件の報告を受けました。議案、橋梁修繕工事、大山1号橋、大山2号橋、請負契約の変更。大山1号橋、大山2号橋の修繕工事について、受注者より賃金等の急激な変動が生じたことに伴うインフレスライド中6に基づく請求があり、資材や労務単価等の見直しを行います。中6インフレスライド。予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションが生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる措置。中終わり。また、通行止めを伴う夜間工事の作業時間の短縮、橋梁下道路の的確な安全確保を図るため、規制時間や交通誘導員の配置を変更するとともに、塗膜除去工法の見直しに伴い、変更契約を締結します。主な質疑。問い、変更後の夜間工事の時間帯は、答え、ホテル側との協議により、作業時間を夜11時から翌朝4時半までの 5.5 時間に短縮することとした。所管事務調査。第2次成田市住生活基本計画の中間見直し。市民の住生活の安定の確保や向上の促進に関する基本計画として、令和2年度から令和11年度までの10年間を計画期間とし、施策を展開しています。国や県の住生活基本計画がそれぞれ見直されたことに加え、住生活に関連する住宅セーフティーネット法やマンション管理適正化法等の改正、本市の住生活の現状を踏まえ、本計画を見直すとのことでした。今回の見直しでは、重層的な住宅セーフティーネットの構築により、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るため、セーフティーネット登録住宅の普及や居住サポート住宅の認定促進、 居住支援団体や不動産団体等との連携により、居住支援体制の整備を進めます。また、マンション管理適正化推進計画、中7を内包する計画とし、計画に基づくマンション管理計画の認定や適正な維持管理につながる施策を推進します。今後はパブリックコメントを経て本計画を見直す予定とのことでした。中7、マンション管理適正化推進計画。自治体がマンション管理適正化法に基づき、マンションの管理をどう良くしていくかを定めた計画。老朽化するマンションの管理不全を防ぎ、資産価値を維持・向上させることや、居住者や管理組合への支援を強化し、良好な住環境の確保を目的としている。中終わり。
特別委員会。空港対策特別委員会。地域の特性を生かした騒音地域振興策の実現に向けて、報告、騒音地域における地域振興策の取り組み、成田空港のプラスの効果が騒音地域にも及ぶよう、騒音地域全体や各騒音地域別の具体的な地域振興メニューに取り組んでおり、令和7年度は久住地域の振興策の一つであるスポーツ施設等整備基本計画の策定と騒音地域全体の地域振興策の一つである自転車を活用した地域活性化調査を主に進めています。久住地域スポーツ施設等整備基本計画の策定では、久住第二スポーツ広場の周辺を計画地としたスポーツ拠点施設について、これまでにニーズ分析や現況調査を行っており、基本計画の策定に向けて施設の基本配置や概算事業費、整備スケジュールの算出作業を進めるとのことでした。また、自転車を活用した地域活性化調査では、騒音地域に所在する懐かしい里山風景などの地域資源と自転車を活用し、騒音地域内を回遊するサイクリングコースや空港、市街地等と騒音地域をつなぐサイクリングコースの設定に向けて、これまでコースコンセプトを定め、適正なスポットの選定等を行っており、今後はモニターツアーの開催やサイクリングマップの作成を進めるとのことでした。主な質疑。問い。地域振興策について、地域によって進捗に差が生じるため、各地域と常に接点を持った交渉が必要と考えるが、見解は？答え。先日開催された成田空港騒音対策地域連絡協議会の地域振興検討委員会には、市職員も出席し、様々な意見をいただいた。今後も意見交換を行いながら接点を持って、各地域の地域振興策に取り組んでいきたい。成田空港の現状とさらなる機能強化の取り組み。国、千葉県、成田市、芝山町、多古町、成田国際空港株式会社で構成する成田空港滑走路新増設推進協議会では、さらなる機能強化事業の内容や進捗、今後の成田空港や空港周辺地域の発展について説明するオープンハウス対話型説明会を令和7年10月より空港周辺11市町にて開催しました。本市では11月30日、12月1日に市役所市民ロビーにて開催し、延べ127名が来場され、防音工事や環境対策等に関する質問や意見、要望を受けたとのことでした。委員会審査レポート終わり。
6ページ。全国から 成田市へ。行政視察受け入れ状況。令和7年1月から12月までに、全国から14団体117名の議員が、成田市の特色ある取り組みの行政視察に訪れました。1月7日、宮崎県日南市議会議員団2名、視察内容、小規模特任校、中8、小規模特任校、他の学校とは一線を画した特色ある教育を実践していくことを目指す制度、中終わり。22日、長崎県大村市議会議員団4名、エネルギーの地産地消。27日、兵庫県加古川市議会議員団6名、エネルギーの地産地消。4月24日、奈良県五条市議会議会運営委員会9名、広報校長の取り組み議会運営。5月12日、千葉県君津市議会総務常任委員会9名、地域見合い投資促進法中9の活用。中9、地域未来投資促進法。地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援する法律。中終わり。6月30日、茨城県つくば市議会議員団7名、小規模特任校。7月31日、宮崎県議会環境農林水産常任委員会11名、公設地方卸売市場。8月7日、奈良県三宅町議会議員団4名、義務教育学校部活動の地域展開。10月8日、愛知県岡崎市議会議員団3名、東小学校跡地の利活用。27日、徳島県徳島市議会産業交通委員会7名、公設地方卸売市場。28日、静岡県藤枝市議会議会改革特別委員会10名、議会改革の取り組み。11月5日、長野県小布施町議会15名、広報校長の取り組み政治倫理条例。13日、沖縄県南部地区市町村議会議長会23名、公設地方卸売市場。沖縄県石垣市議会議員団7名、義務教育学校。